アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっているお部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県文化課野中千尋と申します。
野中さん、よろしくお願いいたします。さて今日なんですが、どんなお話が聞けるんでしょうか。
今日は3年ぶりに秋の一般公開が始まった、佐賀県神埼市にある紅葉の名所九年庵についてご紹介したいと思います。
うわー、3年ぶりの開催なんですね。いや、ずっと待ってたという方も多いでしょうね。
はい、そうなんです。残念ながら新型コロナウイルスの影響で2020年、2021年の開催ができなかったんですが、今年は本日11月15日から来週23日までの9日間公開をいたします。
いやー、きっとね、もみじも待ってたと思いますよ、皆さんに見ていただくのをね、はい。で、九年庵といえば、実は私も先日モニターバスツアーでリスナーの皆さんと神崎にお邪魔したんですけど、九年庵のそばにある新山神社に訪れたんですよ。で、すぐそばを通ってちょっと裏側を見ることできたんですが、改めてご存じないという方にも九年庵についてどんな場所なのか教えていただけますか。
はい、ルーさんが訪れたという新山神社は、山の神、農業の神を祭神とし、地元の方々から山王さんと親しまれている神社で、神崎市の北部に位置しています。その新山神社の参道にある仁王門をくぐり抜け、坂道を登っていくと左手にかやぶきの屋根が見えてきます。
そうそうそう、
ここが九年庵です。
はい、
九年庵は明治時代の佐賀の実業家である伊丹文右衛門とその息子弥太郎の別邸であり、周囲を囲む庭園や山林とともに国の名勝に指定されている場所です。
はい、
ここを手掛けたのは久留米出身の名作庭家穂取和尚。自身の自然をあるがままの姿で生かし、水のあるところ水を使うという理論のもと、納得いくまでレイアウトを組み替えながら、なんと明治33年から9年もの歳月をかけて庭を完成させたそうです。このことから九年庵という名前がついたと伝わってるんですよ。
へえ、9年をかけて建てられたから九年庵なんですね。
はい、昭和に入り九年庵は一時保存が危ぶまれましたが、土屋旅合同会社、今のムーンスターですね、こちらの社長を務め、地場産業の振興に尽力した倉竹が購入して再整備を行い、今の九年庵の姿になりました。
はい、
現在は佐賀県で管理をしています。
わあ、いろんな歴史があるんですね。はい、でこの九年庵なんですが、はい、私がバスツアーで訪れた時は中にはね入ることできなかったんですが、普段も入ることできないんですよね。
そうなんです。毎年新緑の時期と紅葉の時期に数日間のみ公開をしており、その美しい景色を目に焼き付けようと県内外から多くのお客様にお越しいただいてます。
紅葉の期間、中はどのようになっているんでしょうか。見どころを含めて教えてください。
はい、庭園内には100本を超えるもみじがありまして、はい、11月中旬から末にかけて見ごろを迎えます。その燃えるような紅葉と庭一面に広がる苔、その合間に佇む飛び石との見事なコントラスト、そしてその奥に佇む九年庵が融合した景色はまるで絵画のような美しさです。カメラでどこを撮っていただいても美しい写真が収められると思います。
はい、いやー、今実際にね、手元に九年庵のポスターなどもあるんですけど、私数年前に行かせていただきまして、もう本当に素敵だった。あの、なんですか、かやぶき屋根の建物、
はい、
とあのもみじのコントラスト、本当にね、あのその時代にタイムスリップしたかのような空間が広がるんですよね。
はい、
いやー、もうあれね、一度行ったことある方は二度も三度も訪れて、また違う角度からね、見ていただきたいなって思う。
はい、
ね、
はい、
でも私が行った時はそんなの歴史について知らなかったので、
はい、
今回の放送で知りましたんで、
あ、
これはね、ぜひ皆さんもこれを踏まえた上で、
はい、
素敵なね紅葉を見に行っていただきたいと思います。
はい、
はい、
また建物は材質、色感、構造などすべてにとてもこだわりを持って作られています。各部屋はあえて斜めにずらして配置されていて、
はい、
どの部屋からも2方向の庭を眺めることができる作りになってるんです。
そうなんですね、
はい、部屋の障子も見どころです。雪見障子といって障子を閉めていても庭園の景色を楽しむことができるよう障子の合間に小窓を差し込んである粋なデザインなんです。また倉田さんが再整備をした際一部建物を増築しているんですが、
はい、
この部分は瓦屋根になっています。かやぶきとオレンジ色の石州瓦が融合しているというところも見どころだと思います。
うわー、じゃあ庭園はもちろんなんですが、
はい、
建物も様々な工夫が、
はい、そうなんです
ね、ねえ、はい、凝らされていて、これは必見ですね、
はい、
それでは今年の九年庵の一般公開の開催概要やアクセスについて教えてください。
はい、九年庵秋の一般公開、本日11月15日火曜日から、23日水曜日、計9日間開催します、うん、開演時間は午前8時30分から午後4時までです。美化協力金としてお一人500円をお願いします、
はい、
中学生以下の方は無料です。期間中は大変多くの来場者が見込まれておりまして、周辺は渋滞することも多いですので、車ではなく JR や高速バスの利用がおすすめです、
はい、
お車でお越しの方は吉野ヶ里公園の臨時駐車場をご利用ください。そこから九年庵近くまでシャトルバスが運行します。また九年庵への入場にはもみじの湯の駐車場にある本部テントでの受付が必要です。
はい、
来場者が増え午後4時までに入園の見込みが立たない場合は早めに終了することもありますので、時間に余裕を持ってきてください。
はい、ちなみに九年庵に訪れる際おすすめの周辺立ち寄りスポットを教えていただけますか。
はい、私から2箇所紹介をさせていただきます。
ありがとうございます。
まずはグルメ情報から、
うん、
神崎といえば小麦の旨味と香りがしっかりと味わえる風味豊かな神崎そうめん、
はい、
九年庵から徒歩圏内の場所に百年庵というそうめんどころがあります。今年は秋冬のみ完全予約制で臨時オープンします。期間中はすきしゃぶ鍋の1コースを提供されていて、すきしゃぶと言われる半生そうめんと三つ瀬鶏のあったかお鍋を味わうことができます。
はい、
川のせせらぎや紅葉とともに地元の食材をぜひご堪能ください。
あのそうめんというと夏のイメージがあるんですが、今年は冬限定なんですね。
そうなんです。
うわ、これも美味しそうですが、こちらご来店の3日前までに電話かファックスでのご予約が必要ということです。皆さんご予約をお忘れなく。また2名様以上からご予約を受け付けており、平日の月曜日、火曜日、木曜日、金曜日のみ空いているということです。
次に、吉野ヶ里遺跡のご紹介です。今年の9月25日から謎のエリアとされてきた場所で10年ぶりとなる本格的な発掘調査が再開されています。
はい、
この貴重な発掘現場が月曜金曜を除いて毎日公開されていますので、こちらも必見です。シャトルバスに乗ってぜひお立ち寄りください。
ねえ、いや、知らなかったお店を今紹介していただきましたけど、
はい、
この間もバスツアーでいろんなところを行かせていただきまして、
はい、
ね、さっきもちょっとお話に出てきた新山神社なんか、私ものすごく大好きな場所で。
そうですよね、九年庵と新山神社の、
うん、
途中がすごく綺麗なんですよね。
いや本当、途中なんか一瞬こう道が狭くなったところに、
はい、
こう大きい、あれ何の木ですかね、大きな木が、
大きいクスの木
ですね、クスの木からあって、はい、あの空間というか、
はい、
そしてあと神社の後ろ、はい、境内の後ろがまた大好きなんです、
はい、
ね、
大きいクスの木はすごいエネルギーを感じますよね。
うんうんうんうん、なんで本当にいろんなところもあります。その他にもね、佐賀県、神崎市にはたくさんの魅力スポットがあるかと思いますんで、
ね、
いやでも私は観光はもちろんなんですけど、やっぱり花より団子で、はい、前回のツアーでは芋掘りに夢中になっておりました。
あ、芋掘りですね、いいですね。
はい、神崎の皆さんが焼き芋を美味しく焼いていただきまして、はい、ありがとうございましたと、この場を借りてご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
それではおさらいです。九年庵秋の一般公開は11月15日火曜日から23日水曜日祝日までの計9日間、開演時間は午前8時30分から午後4時までです。 料金は美化協力金としてお一人500円をお願いいたします。中学生以下は無料となっています。期間中は大変多くの来場者が見込まれており、周辺は渋滞することも多いため、車ではなく JR や高速バスの利用がおすすめです。またお車でお越しの方は吉野ヶ里公園の臨時駐車場をご利用ください。そこから九年庵の近くまでシャトルバスが運行します。それでは最後に野中さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、建物も庭園もとてもこだわって作られている、歴史風情あふれる佐賀県自慢の紅葉スポットです。色づいた紅葉とともに皆様をお待ちしていますので、皆様ぜひお越しください。
野中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。